9年前の上町筋で大阪市へ方円坂住宅ボラボラ。さあ、というわけでですね、まあ、これタイトルにもある通りですね、9年前のですね、2011年の8月26日も夏真っ盛りなんですけど、JOBBB188 でですね、配信いたしました、うんうんうん、大阪上町筋ボラボラの、まあ、第1回目。
うん、
まあ、その時のですね、取材のデータが、うん、まあ、出てきましたというか、まあ、僕が出してきたんですけど、うんうん、まあ、それにですね、うん、あの、今はなき、方円坂住宅という ね、 あの、すごい、あの、まあ、いわゆる団地なんですけど、
うん、
あの、すごい映像が出てきたんで、うん、まあ、それをちょっと今日、ラジオで、また2020年のね、今ね、皆さんと一緒にちょっと歩いてみようかな。うん、で、文雄君に、まあ、ちょっといろいろ調べてもらいましたし。
うんうん、僕も、その、方円坂住宅何回か行ったことあるし、ね、僕の、まあ、先生に当たる人が住んでたり、はい、まあ、うちの消費者の方もね、
そうなんですよ。
その方円坂住宅で、まあ、若い時、子供の時過ごしたちお話もあって、
そうです。
まあ、大阪、都市大阪の原点みたい、都市大阪の住宅事情のね、
そうですね、
まあ、ここは、まあ、大阪としては、どうしてもやっぱり1回、2回、3回、4回触れないかんとかやわね、う
ん、でもし皆さんね、映像で見たい方はですね、あの、最近、バンチャンネルで、実はこの同じデータ、同じ写真をですね、スライドショーで、うん、まあ、僕がちょっと喋りながら動画にするっていうものをあの公開してますので、あの、YouTube のバンチャンネルの方で見てほしいなと思います。うんうん、で、先ほど文雄君が言ったようにですね、あの、リスナーさんの中でですね、まあ、うん、昔この方円坂住宅に住んでたよという方のお便りをいただいてから、うん、まあ、そういえば俺ら二人で取材行ったなっていうのを思い出して、
うん、
で、動画を作って、で、さらに、うん、今日のボラボラにつながったということで、まあ、リスナーさんにはちょっと感謝しております。ありがとうございます。
ほんまにね、大阪の原点みたいなところを思い出させてもらって、
そうですね、
まあ、あの、簡単ですけど、あとでまた歴史のこともちょっとお話しますけど、これはすごいところなんですよね、はい、
じゃあ早速行きましょうか、
行きましょう。
というわけでね、まあ、当時の9年前の音もありますので、ちょっと聞いてください。
2011年の8月23日火曜日の朝の9時4分です。
朝の9時4分、
中央本局からお送りしております。
まあ、っていうような感じですね、まあ、当時の、まあ、9年前だから、31歳ぐらいかな。
あ、なるほど、ね、
私てっぺの、まあ、ちょっと若かりし頃の声というような感じで、まあ、周り聞いてましたらですね、やっぱりあの、クマゼミの声が、うん、あの、すごかったですね、
当時も。これも大阪ですね。
そうですね、まあ、8月26日ってほんまに大阪の中でも多分一番暑い日だと思うんで、
うん、
はい、本当にすごい日でした。
すごかったですよね、はい、
で、まあ、千里町駅を出発しまして、
うん、
で、淀屋橋駅で、まあ、下車、当時はまだ大阪メトロじゃなくて大阪市営地下鉄やったんですけど、
う
ん、まあ、その時の音があるんでちょっと聞いてください。これ、はい、文雄君の声ですね、
はい
はい、
淀屋橋の駅降りました。さあ、北浜の駅を目指して地下街を歩いていきます。あのホームレスのおっさんがおるかな。さあ、どうやろう。
はい、ってなわけでね、ちょっとホームレスという話が聞こえてきたんですけど、うん、まあ、これどういうアクセスするかっていうと、うん、淀屋橋駅からですね、下車いたしまして、で、まあ、今ももちろんその地下通路は存在してるんですけど、うん、京阪の淀屋橋駅から北浜駅ぐらいまでをですね、まあ、地下通路がこう東西にあるわけなんですけど、はい、まあ、そこをずっと歩いていきまして、
は
い、で、一旦地上に出まして、
はいはい、
で、そこからまたね、今度土佐堀川に入りまして、うん、で、土佐堀川のあの南側の歩道をですね、うん、今度また東の方にずっと行きまして、
うんうん、
で、上町筋のですね、はい、出発点、まあ、北の出発点っていうんですかね、
はいはいはい、
南北にね 5. 点何キロの道らしいんですけど、うんうん、それの北の出発点がですね、
うん、
京阪東口という、
ああ、ここからですか、
はい、そういう交差点が、まあ、当時の僕のデータではそうなってたんですけど、
うんうん、
そこが一番あの北の出発点ということで、
まあ、
そこ
まで、ね、
そうですね、はい、まあ、ずっとあの京阪東口まで向かって歩いていきまして、はいはいはい、で、今ちょっとその写真があるんですけど、うん、まあ、ちゃんと上町筋というね、うんうん、交差点の名前と一緒に上町筋の道路標識も、まあ、あるというような感じで、うん、まあ、ここがね、うん、あの上町筋の一番スタート地点と、
はい、
まあ、考えてもいいかなというような感じがいたしました。
ね、そのあたりの一番、まあ、橋の方に、うん、まあ、この近くですけど、うん、大阪城っていうのがあって、
そうですね、
大阪の平野の中では高い、まあ、ちょっとした丘がずっとですね、
うん、
まあ、あの、なんていうか伸びてるというね、うん、そういう構造ですよね、
はい、
まあ、行く行くは、まあ、住吉大社の方まで行くわけですけども、
あ、
はい、
じゃあ、まあ、そのね、上町筋の北の起点からボラボラ開始した時の音があるんで聞いてください、うん、
はい、58分です。今やっとこさ上町筋へ、の入り口へ着きました。これ、まあ、 大都会の真ん中なんですけども、前の方に大川、前というと大橋ですけども、北の方に大川があります。南北の筋、これから頑張ってどこまで歩けるか行ってみたいと思います。
なんか踏み置くのがちょっと若干若いような感じがしたんですけど、
まあまあね、そうかもわからんね、
はい、うん、でまあ、ここからですね、ずっと上町筋をまあ南下して、うん、でまあ、今日は、うん、その途中にあるですね、本円坂住宅まで行くわけなんですけど、ちょっとここでね、面白いあの信号の音がありますんで、ちょっと聞いてください、
はい、青になりました。左右の安全を確かめてから渡りましょう。
これ覚えてます？
いや覚えてない。
これね、うん、大手前交差点っていう、まあ、これも本当にあの大阪城のすぐ横の交差点
なんですけど、大手前ですからね、大手門の前ということですよね。
そうなんですよ、うん、そこの交差点の歩行者用信号からなんかあんな音が出たみたいですね、はい、まあ、今のは歩行者用信号が青になったから、うん、まあ、渡ってくださいと、はい、安全確認してってことなんですけど、うん、今度ですね、信号が、うん、歩行者信号が赤になった時の音があるんで、それも聞いてください。
信号が変わります。無理な横断はやめましょう。
なかなかあの親切というか、ね、かたまにあるんですよ、大阪で。声の出る横断歩道。なんかね、僕の記憶であるね、大黒町の方にも、
ありましたか、
あったんですけど、あ、まあ、ここも、この、大手前交差点か、まあ、ここも多分そういうなんか、まあ、信号無視とかね、歩行者の信号無視とかが多分、まあ、あと交通事故も多いとこなんかもしれないんですけど、ね、やっぱりそういうのをこう防止しようという感じで、うん、なかなかこう、ゆったりとしたね。
なんか婦人女性警官のようなね。
そうなんですよ。うん、まあ、あれを聞きながらちょっとね、
なるほど、
僕多分あれね、レコーダーをこう、信号にこう、向けて、
なるほど、
やっとったよね、ずっとなんかやってましたね。
なるほど。
はい。はい、まあ、そんな、あの、懐かしいのこともあったんです。9年前の。9年前ですね、はい。はい。で、大阪府警がここにあります。
そうです。
はい。あの、歴史博物館とかね、はい、大阪歴史博物館とか、あと NHK 大阪本局があるような、まあ、バンバ町交差点の
僕らはルーツで言うてますね、
そうですね、はいはい、あたりなんですけど、うん、そこのね、大阪府警前のですね、昨日の交通事故状況っていうのがあったので、これも聞いてください。
昨日の交通事故という府警本部前に出ておりますね。件数169、死者0、負傷者203ということらしいです。
はい、まあ、今のデータとね、比べたらどうなってるのか、ちょっとよく分かりませんが。
ガラスもよう泣いておりもんな。
あと、車がすごいですね。
暑いのにね、はい、両方ともご苦労さんです。
上町筋ね、すごい交通量でございます
、はい。あ、こう面白い交差点ですね。
面白いですね。まあ、僕らもね、今年行きましたよね、一回ね、大阪城ボラボラするときにね。はい、まあ、
北川先生のね、はい、話を気に入ったんですけど。
まあ、基本的には2020年も9年前もそこまで変わってるないとは思います。まあ、
NHK さんも新しい庁舎に移ってはったしね、
ね、
当然のこと
も、ね。だから、まあ、様子的にはほとんど今と変わってないですね、僕当時の写真を見てましたら、あの 僕の感じではもうほんまにあの9年前あんまり変わってない感じがしましたが、うん、ただ今から行く法円坂住宅はどうも今跡形もなくなくなってるみたいな感じですね、はい、ちょっと Google の地図でちょっと確認したんですけど、はい、まあ、そこが非常に変化がある場所かなと思いました、うん、でこっからですね、僕ら当時大阪城の中に入り、大阪城天守閣というか天守閣は行ってないんですけど、うん、大阪城公園の中に一旦入りまして、うんうん、
はい、
でそこでですね、なんかちょっといろいろ面白い教育の日があったりとか、
あ、教育者のね、育成の日ですね、
はい、あったりとか、あとはですね、はい、まあ、今もこれ存在してるんですけど、うん、まあ、当時多分できた直後ぐらいだったから、うん、なんかね、あの円形の、うん、あのドーナツ型のトイレがありまして、でなんかどうもね、当時の写真を見てたら、うん、まだね、コンビニが入ってなかったみたいですね。今はね、なんかどっかファミマかあのローソンかが入ってるんですけど、うん、当時はもう本当にトイレだけのなんか建物やったような感じでしたね。
あれもびっくりしましたよね、あのトイレ、うん、新しかったね。あの辺から大阪のトイレが綺麗になり出したんちゃうかな。
そう、バンバ町交差点から本当大阪城公園入ってすぐのところなんですけど、はい、まあ、今はそこにコンビニがあってね、また9年前とは違った様子で、あの頑張ってはるということでございますね、うんうん、はい、でまあそこで一旦ちょっと大阪城内をブラブラっとしまして、うんうん、じゃあそろそろちょっと行こうかと、まあ、上町筋やからっていうことでですね、はい、うん、まあ、今度はですね、うん、あの宮跡歩道橋というね、すごいあの、うん、とっつきのスロープが長い、
うん、
いわゆるそのつづら折れのね、だからかなり短い距離で高い、うん、あの上下移動するようなね、あの、まあ、人用の歩道橋が
斜めチュンがおもろいね、あれね、
はい、これまたよかったら皆さん、あの Google の地図で見ていただいたら、はい、どんだけスロープ長いねんっていうね、うん、あの実際にこう水平の部分の方が短いぐらいの、うん、まあ、そういうちょっと狭いところに無理して建てたようなね、歩道橋があるんですけど、うん、まあ、その歩道橋をですね渡って、うん、まあ、大阪城の公園の方から、うん、あの下の中央大通りとかね、
はい、
阪神高速 あの東大阪線っていうんですかね、あれの上をですね、またいで、
うん、
で今日の目当てのですね、法円坂住宅の方に、まあ、言うたら南北に移動すると、北側から南側に移動するというね、うん、その、 宮戸歩道橋、うん、ちょっとここでねおもろいもんが見えたんで当時の音聞いてください。
はい、物言うたな、
ね、これまたすごいな、大阪城の天守閣です。
ちょっと聞こえにくかったんですけど、あの、うん、大阪城の天守閣が、うん、もう真正面から見える歩道橋なんですよ、
ね、
この歩道橋は今でもどうもあの Google の地図によるとまだこの場所にあるみたいなんで、うん、よかったら、うん、お近くの方ね、宮戸歩道橋ちょっと登ってみて大阪城を見てもいいんじゃないかなと思います、
ね、そうね、まあ、いかにも歩道橋というか当時の、ね、雰囲気を残した そ,、ね、
はい、
そんなに広くもないね、
そう、
しかも下からバーッと熱気の上がってくるような、
暑かったね当時はね、
あもう大変でした。
じゃちょっと、ね、当時 の, その歩道橋の様子をね文雄君がレポートしてます。
びっくりしました、寝転んでました。ものすごいね、すごいです。
ちょっとあの聞こえにくかったかもしれないんですけど、あの実はねホームレスさんが歩道橋の真ん中に寝そべって張って
3分の2ほど占拠してはりましたね。
そうなんですよ。でなんかタバコを吸って、まあ、その
灰皿まで置いてあった、
そう灰皿の空き缶を置いてて、うんうん、もうズデーンと自分のベッドみたいな感じで橋の歩道のところにこう寝そべってまして、はい、まあ、その横をふみおとてっぺの2人がこう通り過ぎるという、
ね、2人で行ったらホームレスさん踏みつけそうになって、
そうなんですよ、
一人一人ちょっとね柵に寄るような感じで、
はい、
ちょっと女の人なんかやったらちょっと気持ち悪かったかもわからないなと思いましたね。
ホームレスさんのねレポート僕してるんでちょっと聞いてください。
その
歩
道橋の今
ふみおくんね
一人青空さんが寝転んでもうインドの行者というかもう顔やら髪やわからんような色の方がおられたんですよ、
はい、あの髪の毛がね、
はい、
まあ、いわゆるその別にわーってやってるわけじゃないんですけど、はいはい、ドレッドヘアみたいになってて、
あのあれね脂肪でくっつくんですよ、
まあ、長い間先発してないんでしょうね、
あなたがなりますよ、
はい、ただね、うん、あの当時文雄くんが、うん、そのホームレスの写真を撮ってたんですけど、
はいはい、
よう見たらですね、うん、結構靴が綺麗やったりとか、
あそうですね、
なんかおしゃれホームレスやなというような感じがしましたね、うん、ましたね、はい、ただやっぱりね、うん、当時暑かったんでしょうね、はい、あの僕の顔がもう暑くて暑くてなんか苦虫噛みつぶしたみたいな顔してたんで、まあ、ホームレスさんもやっぱり上なんもないですし ね, で下高速道路でもう排気ガスも上がってきますから、まあ、決していい環境ではないと思うんですけど、まあ、その中で何かこう人生楽しんでるようなね、
うん、
感じもしましたね、
うん、まあ、
本人に話聞いてないんで分からないですけど、
そうそうそう、自分が、まあ、そこまでいかんかったけどホームレス的なとこも大いにありましたんでね、
うん、
なんかああいう人を見ると非常に、まあ、あの興味があって、あえてまあ、ね、力
あの S 字つづら折れのね、
はい、
あのスロープをこう橋の上から下までこう行きまして、
そうや、ね、
で目の前に出てきましたのが今日のテーマでございます保円坂住宅ですね、はい、ちょっとその時の音を聞いてください、
は
い、
あ団地ここは塗り替えてますね、綺麗に塗り替えてるところと塗り替えてないところがあります。あ入り口のこのアーチの出入り口がすごいですね。保円坂一丁目向の三重です、ちょっとなんか別に悪いことしてへんねんけども撮ってること自身がなんかしたらいかんことしてるような雰囲気がありますね。
はい、というわけで保円坂一丁目の三重というね、
はい、
場所にやってきまして、
保円坂一丁目ですよ皆さん、
一丁目ですね、
これ原点ですよ、ここ
まさに保円坂の中心地という場所なんですけど、
ここから保円坂がね、
はい、
斜面でずっと大きな巨大団地があったんですよ、
うん、あの橋の上から本当によく当時は見えてまして、その歩道橋の上からね、何枚もシャッター切ってたんですけど、やっぱりあの遠くから見ても、うん、もうほとんど住民の方がおられない感じで、
うん、
で、まあ、中にはですね、洗濯物をですね、あのベランダから干してはる方もいてたんですけど、うん、まあ、当時すでにですね、
う
ん、もうほぼ建て壊しというか、
そうです。
あの、もう決まってたみたいで、
大半がもう壊れてましたもんね。
そうですね、う
ん、
あの、一応ね、僕が確認した中ではね、うん、31までの、うん、31の住宅がまあ残ってたんですけど、ということは、まあ、少なくとも1から31までは、
うん、
この辺りにこう団地が並んでたんだなっていう感じなんですけど、うん、今日どう見てもそんな31個もですね、うん、あの団地があるような感じはなくて、まあ、当時で多分 4、5棟ぐらいが残ってて、中にはですね、あの、まあ、基本的に多分当時5階建てぐらいやったと思うんですよ、うん、できた頃はね、うん、ただそれでも建て直しか、まあ、増築かなんかで、
うん、
それこそ12、3階建てぐらいのなんか団地もあったような記憶があるんですよね。はい、
まあ、僕覚えてるのはね、あのそこだいぶ前に僕も取材して、
う
ん、あの大阪市関係の方案内してもらった数字思い出してたんですけども、うん、僕の感じでは階数がね一番低いのは2階建ての住宅があったということです。
あ
で、まあ、高いやつが8階建てで
8階建て、
それでね34棟までナンバーが売ってたと、
あ
そういうように記録してるんです。
あの、
まあ、
なるほど、
まあ、もう20年か3年前のことやから、
うん、
ボケてるかもしれませんけどね、
うん、
多分大まかなとこは間違ってないと思います、
うん、 ますと。
なるほどね。
うんうん、でなんか、まあ、その場所的に言うと、まあ、大阪城があったりとか、特に今やったら、なにわの宮跡っていうね、
う
あの大阪に昔あった、まあ、あれ、首都になるんですかね、
日本
の首
都になるんですかね。2回あったんですよね。
2回あったんですかね。奈良
時代にね。
はいはい。はいはい、まあ、そのなにわの宮跡 の、うん、あの記念公園というか、まあ、あの国の史跡に指定されてるみたいなん で、かなり、まあ、由緒ある場所なんですけど、うんうん、まあ、そういう位置というようなところで、まあ、言うたら、大阪のこれ、中央区になるんですけど、うん、まあ、それのちょっとど真ん中みたいな感じの場所にですね、はい、まあ、あの、もう今は、その、姿、形はちょっとないんですけど、うん、その、日本を代表するような巨大な団地がね、
うん、
こう、連立してたっていうような感じで、まあ、それを結局、あの、リスナーさんの情報でまた僕も思い出して、
うん、
で今回の、まあ、9年前のボラボラにつながってるということで、うんうん、まあ、ちょっと残念ながらね、ちょっと現地にもう一回行くような、まあ、この前大阪城行った時にね、
うん、
ちょっとここまで足を運んどきゃよかったんですけど、あ、そうですね、まあ、当時はまだそのリスナーさんの情報もなかったし、うん、僕らも9年前のボラボラするっていう予定がなかったんで、
うんうん、
ちょっと肉眼では実は今回確認してないんですけど、はいはいはい、ただね、先ほど何回も言いますけど、あの Google のマップで、
うん、
あのストリートビューとかで 見ますとですね、
うん、
あの僕らが今歩いてる、皆さんと一緒に歩いてるような場所には完全に更地になってまして、まあ、その保円坂住宅の団地の姿は本当に全然ないですね、
うん、まあ、公園になったりねしてるだけですよね、
うん、まあ、これちょっと非常に残念なんですが、うん、まあ、やっぱ9年の時の流れかなというような感じがいたしましたね。
昭和25年から始まったというですからね、うん、それはものすごいもう大混乱の時代に、
うん、
ああいうことを企画したんですよね、大阪市の方が ね、すごいなと思いますよね、
はいはい、じゃあちょっと中入っていこうかなということで、はい、まあ、やっぱこういう団地にはありがちな、
うんうん、
まあ、どこでもあると思うんですけど、掲示板ね、やっぱ9年前の掲示板ってね、
まあ、町内のね、
そう、面白いんですよ ね、はい、まあ、これも、ね、YouTube の動画の方でもちょっと僕話してるんですけど、まず面白かったのがですね、
うんうんうん、
あのね、囲碁将棋の愛好者を募集という、
はいはいはいはい、
そういうのはあの、うん、張り紙がございまして、うんうんうん、まあ、これによると言いますとですね、平成21年、もうこれ古いですよね、平成21年になるんから、9年前って言ったらね、もっと前か、
これ看板自身も古いですね、だいぶね、
あ、平成21年の1月16日から、毎週月金の2回、
はいはい、
午後の1時30分より5時までご自由にお越しくださいと、
はい、
で、将棋の愛好者、
うん、
場所はですね、うん、35棟集会所と、はい、いうことなんで、この時35ももしかしたらあったんかもしれないですね。囲碁、
ね、
はい、将棋を、まあ、みんなで楽しんでやろうやというような、ね、まあ、そういうあの人を集めるような、
なるほど、
はい、まずはポスターが掲示板に貼ってました、
うんうん、
でもう一個面白かったのがですね、
うんうん、
ちょっとこれね、もう雨風で ほぼ浸食してあの印刷消えとるんですけど、
はい、まあ、ちょっと黄色になってますね、はい
はい、歴史と伝統の上町から、
うん、
その下は読めないんですけど、ちょっと下行きますとですね、
うんうん、
オウム真理教光の和は、
はい、
でその下も消えて読めない、
はいはい
はいはい、で最後に一番下に書いてるのが、
うん、
中央区オウム光の和閉じる対策協議会ということで、まあ、要するに、うん、光の輪は上町団地には入れないぞということを、おそらくこのポスターには書いてたんだろうなということ で、まあ、重要なところが多分赤かなんか色付きの文字で書いてたんでしょうね。
なるほど、
まあ、雨とか風とかで浸食してほとんど見えなくなってたという、ね、
赤消えやすいですね、
赤消えやすいですね、まあ、僕らも街歩いとってね、大事なところが見えないということがあるんですけど、まあ、このオウム真理教の注意広告もまあそんな感じだったんやなと。
そうだったですからね、問題はね、は
い
は
い、まあ、だから結局まあこういうところにもまあもしかしたら住んではったんかもしれないですね。あ、
まあ、配分でくるでしょうね。
そうですね、うん、
まあ、はい、多分家賃も安かったと思います
し、ね、そうですね、うん、はい、まあ、そんな上町第一、あ、上町、あ、保円坂住宅なんですけど、ちょっとすごいあのマンションというか団地の作りがものすごく凝ってまして、
はい、
まあ、特に、まあ、文雄君も当時の録音で言ってたし、僕も当時思ってたんですけど、 あの入り口の
すごいですよ、
ひさしというか、はい、あの分厚いコンクリートで、
はい、
ちょっとあの下から上に斜めにですね、
そうそう、
その、まあ、雨よけというかひさしみたいなのが、
うん、
あの階段の入り口についてまして、
うん、
まあ、言うならばそのよくあのちょっと古い公園にあるような、
うん、
なんか陣とぎ滑り台っていうの、 ああいうザラザラっとした感じ、うん、食感でちょっとヒヤッと触ったりね、うん、はいはい、するような、
はい、
なんかコンクリートの質感で、
うん、
ここ の、 あの団地の階段の入り口のひさしができてあって、
うん、
しかもそれもね、
うん、
あの上がねちょっとアーチになってるんですよ、直角じゃなくて、
そうそう、
上がアーチになっ てさらにあの足元から天井にかけて、うん、こう斜めにね、
そうです、そうです、
日よけというか雨よけがね、うん、できてるんで、これはすごいあのおしゃれというかモダンというか、
うん、
あのデザインすごい凝ってるなと、まあ、ただの、
ね、
ただの団地やないなっていうようなね、うん、
それはもう僕行ったから覚えてますけど、高級団地ですよ、
そうですね、うんうん、感じがいたしました、
うんうん、
であとけどやっぱりそれでもね、やっぱり室内は多分狭かったんでしょうね、
う
ん、
そうですね、
ベランダもものすごく、まあ、狭いというか、僕らがこれ多分今写真に撮ってるベランダって、
うん、
これ東側に、東側、待って、向こうが東側、うん、これ南側に向いてる場所なんですけど、なんかそれが非常に狭かったんですかね。
うん
あのね、上海とかね、香港とかでよく見るような、
う
ん
ね、
あの延長のですね、うん、その洗濯物干し台をこう多分後付けなんでしょうね、うんつけて、でそこにですね、あのタオルとか、あのパンツとかをね、干してるような、そういう風景も見られましたね。
なんかまあ中国式の物干しシステムっていうのが、なんかひょっとしたら外国人の方がね、お住みになったのか分かりませんね、
まあ、ちょっと分からないですけどね、まあ、ただ当時でも、まあ、何棟かの方がですね、まだあのご在宅というか住まれてたみたいで、あの仕事着 あのシャツを干したりとか、パジャマを干したりとかしてね、なんか人によってはね、うん、もう多分下の階の人が住んでないのが分かってたんでしょうね、あの布団のシーツみたいなのもね、
うんうん、
もうあの自分の家のベランダから、もう下の、下の人の家のベランダまでこうかかるような形でね、干してたりとか、ちょっとした一旦もめみたいな感じでね、そんな風景も見られたんで、あ、まあ、やっぱりこう、時の流れというか、まあ、当時のこの団地の様子をね、多分これ、全盛期はすごかったと思うんですよ、ここは。
そうか、僕はその全盛期行ってますんでね。
うん
住んである人もみんな面白い人ばっかりやったし、いろんな職業の方がね、作家の先生から始めね、公務員とか、まあなんていうんですか、感じの人が多かったですよ、まあ、
当時の最先端を言ってたね、人たちがおそらくここに住まわれてたと。
ただ狭かった。
あ、
平均でね、僕大阪市の人の話を聞いてるんですけども、
はい、
僕の記憶ではですね、40平米ぐらいの平均でした。平均でした。
だいぶ狭いですよね。
狭いとこがね、だいたい25ぐらいから
始まって25、お
そんなあったんですよ。で、広いとこで60ぐらいあったかいなと思っております。まあ、あのちょい数字を間違えてる記憶ですから、ボケてるかも分かりませんけど、ね、
そうですね。やっぱり、まあ、それほど広くなかったっていうことは、やっぱりこの
狭かった
延長物干し台とかね、物干し沢とかでなんとなく分かるかなと、
で初期のもうあの風呂もなかったしね、銭湯がやっぱりあったんですよ、たくさん。
あ、ここの団地内
で、
あ、
それが一番、もう昭和25年ですからね。
あ、
もうあのバス住宅がもう改造されたみたいな感じのところ、それでもやっぱり鉄筋コンクリートということで、場所がとにかくね、
はい、
谷町4丁目とかね、
これ
はもう大阪の土中市じゃないですか。で、横に大阪城があってね、でしかも、まあ、あのあこの歩道橋にもありましたけど、なにわの宮の上に立ってる、もう全てが一流で、歴史の原点、大阪の原点みたいなところですからね、まあ、あの非常に高級団地っていうんですか、
そうですね、
あの入り口のところの上品な感じもね、
そう、
あの住んではった方は懐かしいなと。
うん、まあ、よかったらね、また住んではった人の話もちょっとね、聞けたら聞きたいんですけど、ちょっと僕らの前に、まあ、リスナーさんだけね、1名だけ、顔を思い浮かぶ方がいてるんですけど、はい。でまあ、当時はもう、ね、さっき言いましたけど、ほとんどの方がもう出て行って、
はい、
まあ、あとはその取り壊しというか、
はい、
まあ、そういう運命、もうほぼ決まってたみたいな感じなんですけど、
平成16年ぐらいから、
はい、
どこを取り壊して、どこを残すというようなプランが出たらしいですね。
なんで、やっぱりあのもうそのプランターとか、その団地の前のちょっとした緑地もですね、あの草が伸び放題で、まあ、おそらく当時はちゃんと管理人の方が、まあ、その団地のね、その組合みたいなのがあって、まあ、その方が多分管理してたかもしれないんですけど、その方も、
は
い、もう いなかったんでしょうね、だいぶんとこう、まあ、昔のちょっと甲子園みたいな感じの
ね、
あのツタがこう上までガーッと伸びていったりというような感じの、
うん、
まあ、あのもうちょっと ゴーストタウン化したようなね、
夏は物どもの夢の跡みたいな ね、まあ、そういう言葉はすぐ出ますけど、
あ、32棟もありますね、この写真見てたら、
34か5ぐらいまであったんちゃいますか、古いタイプで。
そう、当時はね、まあ、正直言うとこの公園坂住宅取材じゃなかったんで、まあ、あのこの後もまた僕ら上町筋歩きましたから、まあ、ここは途中の中堅地点みたいな感じで、そこまでしっかりと、あの取材はしてなかったんですけど、
やっぱ押さえとかなあかんとかやったんですよ、上町ではやっぱり、
ね、
公園坂住宅抜きにしては上町は語れないという。
そうですね、なんで、まあ、そこまで細かい、ね、そうそうそう取材はしてなくて、まあ、当時のパッパッパと撮った写真でいろいろお話しさせてもらってるんですが、まあ、それでもやっぱりこの迫力というか、
はいはい、
これはちょっとただもんではないなと。
そうですよ。
まあ、いうことで、まあ、小一時間ですね、本園坂住宅の中をですね、まあ、僕ら勝手にこう歩きながら、写真撮りながら、まあ、ちょっとひととき楽しんだというね、まあ、そういうような、体験でしたね。ま
あ、昔の写真、ちらっと見せてもらった記憶があるんやけどね、あの南斜面っていうんです、上町台地のね、
はい、
大阪城のね、外堀のこっち側ですよね、上町筋のこっちっていうか、あの、そこのところに全体にこうね、斜面にね、もうずーっと羊羹並べたみたいなね、中低層の まあ、アパートっていうかマンションっていうのがずらっと並んでましたね、はいはい、で千里住宅のような建て方で、ね、真ん中に広場をするとかね、うんうん、なんかそういうような考えやなしにもとにかく安全で、まあ、住宅がもういや欲しいと、うん、だトントントントンともう効率の並べた感じの建て方で
ちょっとなんか ドミノタウじゃないんですけど
そうですそうです、ね、
商業庫並べたみたいな感じ、
ね、マージャンパイみたいなねそんな感じの建て方の写真を僕見たことあります、はい、でそれで2階から8階までやったと当時は聞きましたね、
まあ、当時のねあの思い出は 僕らはないし、まあ、文雄君は行ったことあるらしいんで、
まあまあ、もっと後の方に行ったんですけどね、
はい、どうでしたか。
いやもうなんか僕そこに僕の知り合いの作家の先生っていうんですか、はい、僕の勝手やってた番組のラジオをね作家の先生がいてくれはったんですけども、はい、その方がやっぱりねやっぱり作家とか文化人の方って、まあ、私はそういう立場って言うてるわけないけど物が多いじゃないですか資料がね
多いですね。
ものすごいたくさん本の資料がある方やったんですよ。
もう地獄絵図みたいな感じ。
いやそれがねあのその奥さんと二人で暮らしてはったんですけどね、
はい、
まあ多分38かぐらいの平米のとこやったと思いますわ。もうそこにもうこれほど精密にねなんかなコンピューターの中のねなんかね配線見てるような感じでね
基盤みたいな感じ、
ね、ものすごいピチッと文庫本から新書版から全集とかをですね、
はいはい、
真ん中こう入っていくのにこう斜めにで入れれば横に入るんですよ。カニみたいな
カニあるけどね、
うん、そんな感じでねピッチリ整理してはったみたいで、いやこれはすごい、まあ、こんな先生やったんかと思って思ったことがありましたけども、
はい、
台所も奥様料理好きの方やったんでしょうけども本当に狭かったですね。もうあの飛行機のコックピットというんですが、
そんな狭かったんですか。
感じとして YS11 クラスのね、
めちゃめちゃ狭いです、
うんうん、そこをもうこ
れジャンボじゃなくて
ジャンボはもう全然違う、ジャンボは全然もう YS クラスのぐらいのもんでいかにもなんか高知的に暮らしてあるなというようなですね感じだったから、まあ、ある職業の方で夫婦2人でもあんなやからここでやっぱ子育てしはった人になってはね、これはまあいろいろ苦労がいっぱいあったと思うし、ね、また逆におもろい文化が
出たんちゃうか、いい思い出というか、
うん、思い出があると思いますね。もう、ね、もうアウルサージみたいな感じでしたね。びっちり入ってあるという人が、うん、それに僕は好感持ってね何回もそれからちょっと時間があったらあの辺ボラボラ歩くんが好きで歩いたんですけどね、
うん、まあ、よかったらまた皆さんね、まあ、現地行くのもいいですし、まあ、今こういうコロナ禍の中でなかなか行きにくいと思うんで、うん、例えばねあの大阪城公園で検索して Google でそしたら地図でできますんで、
なるほど、
それであの上空写真を見たらですね、うん、まあ、大体僕らがどのあたりで歩いてたかっていうのが分かると思うんで、うん、あのね、まあ、今で言うとねあのアネックスパル方園坂とか あとはですね、うん、あの何屋の宮の公園とかのあたりに、
うんうん、
まあ、当時9年前は、
うん、
あのあアネックス方園坂ね当時もあったんですけど、まあ、それの正面ぐらいの今ちょっと更地になってあの緑地帯みたいになってるところがあるんですけど、そこに、うん、まあ、僕らが今ボラボラした方園坂住宅っていうのは建ってたんですよね、
う
ん
う
ん、
もうね規則的に建ってました。
うん、
もう原稿用紙 のマスみたいな感じでね、
そうそう、
ずらーっと並んで
ね、だから当時はねもうね、うん、ほとんど取り壊されてたんですよね、
うん、まあ、わしは行った頃はね、
ほとんど取り、そのだから僕ら9年前の話なんですけど、うんうん、当時はほとんど取り壊されてて、なんかすごい3メーター2メーターぐらいのね柵でこう覆われてるような場所もあったし、多分あそこももともとは団地が建ってたんやなっていうところもありましたし、まあ、ちょっと当時の9年前ですらもうほとんどなかったん で、うん、で今はもう本当それが跡形もなく消えてるん で、ね、やっぱり時代の流れというのはすごいもんやなと思いましたね、
うんうんうん、
まあ、そういうのをねちょっとあえてこう今だからこそね、ちょっとこのラジオで話しようかなと思ってですね、うん、ちょっと今回はボラボラ構成してみました。
そうですね、
はい、まあ、どうしましょう、文雄君、方園坂住宅の話、
あ、もうちょっとで、ね、もう僕もいいんですけども、はい、要はここがそのいわゆる2階やった大阪が、まあ、日本の中心やった中、うん、何和とか何和の国とかながら、うん、なんとか豊
崎、だいぶ前の話ですよ皆さん、ね、
まあまあ、奈良時代の話ですね、
はい、だいぶ前の話です。
それがここやった場所はね、方園坂の、でその下の方に、
はい、
今度はもっと大きな遺跡があったんですよ、
はいはいはい、
というかもうだから5世紀ぐらいの話ですね、
はいはい、
まあ、弥生時代の終わりぐらいかな、うん、それらのところにここに巨大な遺跡があってね、
うん、
それがね方園坂遺跡という名前、その遺跡の上に、
はい、
2階の何和の宮が出たわけなんですよね、
うん、
だから大阪がまあ商業都市としての発展した最初の角国言ったんだ、
うん、
大阪は今説と言ってますけど角国言ったんです、うん、その角国地は港がそこにあったんですよね、うん、瀬戸内海の各地から物質が集まってくる、まあ、あの港がここにあって、
うん、
それでそこのところに大倉庫群があったんですね、
うん、
倉庫がいっぱいあってその一部は、まあ、今ちょうど歴史博物館の前にある倉庫はそうじゃないかいなと思うんですが復元されてますね、
はいはいはい、
あんなんがもうずらーっともう港の、まあ、ウェアハウスというんですが倉庫群がここにあって、
うん、
その下の方にまあ倉庫 から来たものを取引するような場所があって、うん、その辺の一帯が今保円坂一丁目からずっとですねなってるんですよね。
結構地名もすごい由緒ある地名なんですね、うん、保円坂っていう、うん、
地名はね僕調べてみたんです、はい、これはあの地引き引きましたから多分僕の想像と違うから追ってると思いますけども、
はい、
保円坂の地名にはね2つ説があると書いてました、はい、大阪史跡辞典という本なんです
けど、はい、分厚い本さ、
分厚い本
ね、重くて分厚い本さ、はい、
あのだいたいページがだいぶ離れてきましたけども町名として出てきたの公式記録はですね、はい、明治22年言ってますね、
はいはいはい、
これが1889年から、まあ、大阪市の町名として出てるということで、うんうん、なんでこの保円坂という名前がついたかというと2つの地名ものがあるということで、
はい、
もともと生玉神社という古い神社が大阪にありますけども、
はいはい、
そこの中の、まあ、お寺があったわけですよね、
はい、
当時はまあ神社の中にお寺があった神宮寺って言うんですけど、はい、そういうシステムで運営されてまして、その神宮寺の一つ神宮寺がですね法安寺というお寺やったと、
うん、
法律の方に安いと言ったり、うん、でそれがまあな大昔にですねちょっと焼けて、
うん、
で今のところを向いて引っ越してきたと、
うん、
でそれでそこのところで末端で法安寺の、うん、あの
法とね
法安寺の法とですね、はい、あのいわゆるその坂があったんで法安寺坂と言ってたのが、はい、徐々に法安寺が法円寺になってですね、
ああの丸という字ですね、
に変わって、
はい、
でまあできたちゃうかという、
あで法円坂になったと、
そうそう、それが一つと、もう一つはですね、
うんうん、
この辺のお寺で浄土真宗と言ってましたかね、
はい、
のね上昇坊というお寺があったらしいです、
はい、
浄土宗の浄に照らす坊さんの坊ですね。
あ、なるほどね、
はいはい、それの開祖、ここをそのお寺を作った人の名前がで、ね、法円さんやったと。
あ、
でその法円さんの住宅が、
はい、
まあ、あの我々の今話題してます法円坂住宅の、
まあ、一丁目のあたり
にあったということで、
はいはい、
その前に坂があったんで、
うん、
法円さんの住宅前の坂ということで法円坂というのがついたと。
なるほど。
ただしかし公にそれが出てきて地名となったのはもっとずっと後のことで、明治22年にやっぱり地図もはっきりさなあかん、この辺もしっかり地名つけなあかんということで、まあ、誰かがそう保円坂とか保安坂とかいうようなことを言うてるうちに、まあ、市役所の方でそれを保円坂という名前にしたということになってるんですね。まあ、そういう意味で言いますと、だから何はの未来よりもっと昔の、まあ、いわばあの弥生時代あたりからのですね、商業の取引の中心中ですか、そういうのがあった保円坂遺跡のもう上が保円坂住宅やったって、でそれが今はだんだん変わってきて公園になったところもあればですね、
そうです、なんか新しいね、はい、マンションが建ったりとか、
そうです、そうです、
はい、まあ、してるみたいですね、
はいはい、その名前も面白いですね、新しいマンションの名前がね、
はいはいはい、
校舎配置というんですか、
はい、
こんなのもできてるらしいんですけど、
校舎配置で伸ばすんですよね、
校舎配
置カタカナ で、
そうです、ね、
校舎配置、
はいはい、
保円坂、
はい、
37号館
そうそう
っていうのがあるんですよ、
もともとこれ作ったのが大阪市住宅協会というのが昭和25年から建て出したんですけど、それがまあ名前が変わって住宅校舎とかそんな名前になって、
う
ん、
住宅ね供給校舎、
う
ん、
あ、そうか、
かな、うん、大阪市住宅供給校舎っていうらしいですね、うんうんう
ん、それをまあいかにもちょっとカタカナでですね、
うん、
校舎という形にして、ハイツというのもカタカナにしてですね、はいはい、まあ、リニューアル的な雰囲気を出した住宅が、
うん、
その何棟かここにもありますね、大阪市内にいっぱいありますよ、うん、この校舎ハイツというのはね、
なるほどね、
まあ、そんな言われがあって、
はい、
まあ、ショート大阪の原点みたいなところにあったんやなということも、我々ちょっと歴史にちょっと興味持ってるもんは外せない住宅なんですよね。
そうですね、まあ、このね、保円坂住宅の跡地がこれからどうなるかっていうのもね、うん、ちょっと僕は、まあ、楽しみというか、うん、まあ、そこまで、ね、動くことはないかもしれない、まあ、そもそも浪速の宮跡公園になってますから、
は
い、
これはそうやったんですよ、
まあ、ここはまあ正直多分変わることはないと思うんですけど、そのいわゆる橋の方を僕ら今ボラボラしてるわけなんで、
うんうんうん、
そのあたりは多分もしかしたら公園に入ってない可能性もあるからね、
ですね、
まあ、ちょっと調べてないですけどね、
はいはいはい、
そこにもしかしたらなんかまたできんのかなとか、
うん、
できないんかなとか、
ね、
ちょっと想像を張り巡らしてますけど、ちょっと詳細は分からないですね、
まあ、それはもう歴史素人の我々の今の話ですからね、
そうですね、
まあ、信用するなりせんなり適当にやんでも大変ですけど、はい、いっぺんその原点踏むっていうもんなんですから、
うん、
大阪城行きになったら、
うん、
斜めのその今も黒星さんもおらんと思いますけども、
あの人な9年前やからな、うん、ね、さすがにおらんやろな、
暮らしてはったらまたネタですけどこれもね、
おたーみたいなね、
お互いにね、あの時どうやったんですなとか、うん、相変わらずタバコ飲んでますかとか
言う、絶対覚えてないです僕らの、
それはまあ覚えてないでしょうね、
はいはい、
まあ、そんな意味でなんかちょっとそんなのちょっと引っかかって、
そうですね、
まあ、都市探検みたいにしてみるっていうのも面白いですね、
はい、まだね、ちょっと昔の動画とかそんなんでボラボラできたらいいなと思うんで、ちょっと僕も昔の映像とかちょっと確認したいと思います、
はい。